ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ドラモトコウと
小野アスカでお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。いやー、はい、まあもうすぐね6月も終わりということで、
はい、まだ長場ですよ。
あ、まですか。まあなんか気持ち的にはね、もう夏が来てるなと。
そう、梅雨はどこへやらって感じですね。
ちょうどね、今ステージタイガー的には前の演劇フェスティバルを終え、
ゆかりが終わって、
ちょっと新人たちと一緒に基礎練習をしている最中といったところかという、
ね、なっちゃんはちょっと重量が増えたと言って悲しんでました。
あ、竹林がですか、はい、まあリバウンドでしょ。
ゆかりが終わってから、はい、
まあ、あのゆかりの話はね前回もしてたと思うんで、もうええかなというか、
振り返りはしました
んでね、まあ、作家の僕が言うのも大体作品をね見ていただければな、伝わるんじゃないかなと思いますね、はい、もうちょっと先の話をしたいなと思いつつも、ちなみにもうすぐかゆわ劇部なるものがあるということ。
明日ですね。
ほう、
はい、明日です。
土曜日
はい、土曜日にやります。
これ何をしてるの、かゆわ劇部？
部活なんですよ。
うん、
なんかもうそもそも自分らの技術を向上させるためにいろいろ実践と研究を繰り返すだけという感じなんですけれども、まあ、その短い脚本をちょっと工夫してやってみたり、いろんな方法でいろんなアプローチでね、こう設定を変えてみたりとか。
ちなみに部員は誰なの？
私と白井君だけです。
2人だけ？
はい。
あ、なるほど。その台本っていうのは何をやってはるの？
基本的に自分たちで書いたりして。
あ、書いてるんや、
はい、
そのなんかいわゆるね市販で売っている会話劇の台本とか使われるわけではない、
まあ、たまにちょっと使ったんですけど、やっぱりちょっとねアレンジしづらいんで。
書くっていう方が難しいよ、
あ、
役者の人は。
あ、そうなんですよ。で、うん、あのオチがあるものは書けないんですけ ど、
ど
レッスンとしてこの感情を試すための、5分以内のものっていうのなら書けるの でそれを試しつつディスカッションするのがメインの目的みたいな感じですね。
なるほど。
ちょっと一つ面白い方法を思いつきまして。
なるでしょう。
さあ明日試そうと思ってるんですけどね。
ほうほう、はい、あ、実際にその現場で試す。
はい、とある、
うん、
脈絡のない単語の連なりを、
うん、
さも芝居のように解釈してやるっていう、う
ん、ちょっとピンとこないですけどね。
そうです。これねネタバレになるんで、ちょっと明日が終わってからの公開になっちゃうんですけ ど、
まあ、気になる方はちょっと見に来てくださいねという。ちなみにその明日は、何時が、
17
日ですね。
はい、17日土曜日の観劇三昧さんで、
はい、
一応3時、お昼の3時から6時までっていうことにはなってるんですけれども、
はい、
大体ね2時ぐらいから公開でアップを始めようと思ってまして、そのアップの中でもちょっといろいろ興味深いことをしていこうかなと思うので、
はい、
来れる人はもう2時ぐらいからのんびり来て見といてもらっても構わないです。本編は3時から始まります。
な、はい、ちなみに出るのは小野さんと白井君のみ。
はい、2人だけです。
はい、まあ、ご気軽にちょっとふらりと立ち寄っていただければ、はい、
終わりだったね。持ち込み自由なんでお茶でもジュースでも。
3時からどうか1時間ぐらいですか？
3時からね、まあ、結構結局ね5時ぐらいまでやって、あ、なるほど、で5時半ぐらいまでやって、そこからちょっとお客さんとお話ししたり。
あ、まあまあざっくばらんな感じのね、はいはい、部活ですからね。
はい、部活なんでそんな感じになってます。
なるほど。
面白いですよ。インプロ部のね先月やった時お客さん満席でね、予約は2人ぐらいしかなかったんですよ。そうなんですね。
なんか全然人がおらんかもみたいな話でね、どうしよう言って、なんか
2人しか来ないかもとか言ってたら、うん、蓋を開けてみたらもう10人以上来て。
ああ、素晴らしいですね。ありがたい話ですわ。
はい、もうパンパンで、
はい、
なので今回もたくさん来ていただけるんじゃないかなと思って期待しているんですけどね。
僕ちょっと皆さんにお願いしたいことが2つほどありまして、
あ、はいはい、
まあ、1つはちょっとご存知の方もいると思いますが、
はい、
チャンピオンベルトを作ったんですよ、ステージ大会。
はあ、はあ、あれを持っていった方がいいと思います。
あれ持っていき、ちょっと明日間に合うかなあれなんですけどね、ちょっとね管理してて持っていけるかどうかあれなんですけど、はい、ちょっと持っていけたら何とか、
はい
はい、持っていって皆さんにお披露目しますんで、よかったらね、はい、一緒に写真を撮らせてください。
そうですね、一緒に撮った写真を、
どんどんね、
ステージタイガーのどっかに
あげようかなと思ってまして、はい、取りだめでね、目指せ1000人ですわ。
あ、目指せ1000人、
ね、1000人とりあえず演劇人もしくはファンの方々とそのベルトの撮った写真、まあ、僕らも含めてもいいんですが、
はいはい、
ひたすら撮りためてちょっとアップロードしていくという企画を一人で作ろうかなと。
いいですね。 Facebook のアルバムかなんかにバーッと突っ込んでいったらいいですね。
まあ、プロレス好きが高じてチャンピオンベルト作ったわけですけどね、この違うんですよ、
はい、
このプロレスラーのチャンピオンにロック、はい、ザ・ロックっていうレスラーがいるんですよ。
はいはいはい、
今でいうドゥエイン・ジョンソンっていう役者さんご存知ですか？スコーピオン・キング。
すみません、あの造形が深くないもので。
ワイルド・スピードとかに出てるあの、
はいはい、
ムッキムキの、
ああ
ちょっとサモア系の男前 の、はいはいはい、
あの
今世界一セクシーって言われてる、
あのイケメンの方ですね。
彼レスラーなんですけど、彼が、ね、チャンピオンになった時、
はい、
僕自分はピープルズチャンピオンだと。
ほう、
ピープルズチャンピオンと言っても、まあ、
人々のチャンピオン、
要はね、みんなのチャンピオンだ
と。みんなのチャンピオン、
うん、強いからチャンピオンなのではなく、ファンから支持されている、ファンがチャンピオンにしてくれたチャンプなんだと。
お、なるほど、
まあ、いい言葉だなと思って、僕もピープルズチャンピオンになりた
い。
というのも、まあ、この感激さんは皆さんの再生回数によって得た賞ですから。
そうですね、
別に、はい、誰かから評価されたというだけではなくて、皆さんの再生回数、純然たる回数と得点ポイントによって得たチャンピオンですから。
そうですよね、
やっぱり、ね、皆さんと一緒に分かち合いたい喜びを。
確かに。
なんでやっぱりピープルズチャンピオンへの道ということで、はい、皆さんと一緒に写真を撮って、
うん、
だからことあるごとに演劇人とかと一緒に写真を撮って、
うんうんうん、
ちょっとアップロードできたらなと思っておりますので。
常に持ち歩けるサイズにしたらよかったのにね。
そうですね、ちょっとカバンに入れるにはあれですし、ポッケに入れるサイズはないので、撮れるチャンスって限られてくるの で、
ね、
ちょっとことあるごとにちょこちょこ撮りためていって、1000人もいけるんかなという感じですけど、ちょっとやっていければな。
そうそう、はい、
これ一つ目のお願い。
1日に3人以上撮らないといけない。
そうですね、公演あるときに一気に700人ぐらい撮れたらいいかな。
むちゃくちゃ言うな。はい、
はい、でね、2つ目のお願いがあるんですけど、はいはい、ちょっとゆかりを見に来ていただいた方はご存知だと思うんですが、はい、次回公演の情報が当日パンフレットに
載っていたと
思います。
はい、
タイトルがクロスシーンという、
はい、
劇団員ですら知らなかった。
知らなかった、みんなざわざわしてました。
うん、あれ
これなんだ。
うん、そのね、作品クロスシーンっていう、まあ、タイトルだけではちょっと分かりづらいかもしれませんが、
はい、
なんとなくね、まだちょっと僕の中でぼんやりとしたイメージではあるんだけども、
はい、
ターニングポイントを描きたいと思ってるんです。
ターニングポイント、
人生の、
はいはいはい、
うん、まあ分岐点であったり、一つね、折り返しというか、まあ、僕自身が年齢が37になったっていうので、人生的に言ったら、まあ、折り返しにはちょっと早いとは思うんですけど、まあ、見えてきたというのと、まあなんとなく、自分がまあ何歳までそのこの仕事を続けるかどうかわからないですけども、まあおそらくちょっと中間ぐらいにおるんちゃうかなと思ってて、その人生のターニングポイントにある、そういう話を描きたい。でね、皆さんの人生のターニングポイントを送っていただきたい。
なるほど。
で、できればいいものがあれば紹介させていただきたい。
は
ね、紹介させていただいて何も差し上げれませんが、
はい、ラジオで紹介したり、ね、ブログで紹介したり
たりとか、まあ単純に僕が読んでムフムフというだけかもしれません、
はい、
ちょっとね、皆さんのターニングポイント、まあ、読めるような内容であれば読ませていただきます。
なるほど。
内容によってはね、ちょっと重い話になってしまう時もあるかもしれない、人生のね、
ちょっと人には言えないようなこと、なかなかね、教えてくださる方もいるかもしれない、
ちょっとね、やっぱりあるかもしれませんので、まあ、なんかライトなものであればお読みさせていただきたい、名前を伏せててもねと思うんですけど、ちなみに小野さんの人生のターニングポイントいくつかあると思いますが、言える範囲でこれっていうのあります？
ターニングポイントですか。最近で言うと、ステージタイガー関連で言うと、リングリングリングはだいぶターニングポイントでしたね。
おー、ほんまですか。どういう意味というか、うん、
その前に、爆弾に初めて出た見つめるアイズも結構ターニングポイントだったんですけど、
うん、
まあ、この、ね、トラント作品との出会いという意味でも、
ね、あ、はいはいはい、
なかなか熱いっていう。
そうですね、あれは最初ですからね、言われればね、
はい、で、まあ、リングの時は何でしょうね、とにかくしんどかった。
まあ、塚作品だというのでねメンタルフィジカルともにね、
そうなんです、だいぶあれで鍛えられたなっていうのは、
やるしかねえなみたいな、
ね、はい、あれのおかげでだいぶいろんなものが怖くなくなった気がします ね、
そうですね、度胸がついた、
はい、そう、芝居関係で
言うと役者としてですよね。
そうですね、
うん、
人生でか、
まあなかなか言いづらいこともありますけどね、
あんまりな、思いつかないですね、パッとね。
ああ、
あるんでしょうね、いっぱい、
まあ、いっぱいあると思います、はい、何ぼでもちっちゃい時から考えてたら山のようにあると思います。
あります
それはね、入学当時からね、そう、学校、中学校に上がる時、高校に上がる時、大学入る時、それぞれあると思いますけど。
小学校4年生の時に死のうと思いましたね。
え、すごいこと今さらっと言ったけど、
うん、
それは話せる範囲で大丈夫なの？なぜ、
ま
あ、
そのな、な、まあ、なんかいろいろ家庭環境とか、友達関係はまあ悪くはなかったんですけど、家庭環境は大分ちょっとこすり大変だったので。
なるほど、その当時、
まあ、よし死のうと思った時に具体的にどう死のうかなって思った時に
小4にして、
はい、小4にして、はい、いや待てよと、
うん、
死んだらいろいろ損だ、
まあそうですね、
生きてる方が得だっていうことに、
少なくとも小学4年生にとってはそうやと思いますわ、は
い、いろいろな面において計算した結果、生きてる方が得っていうことになり、
よく気づきました、ね、死ぬのをやめました、その合理的な答え、
はい、
よかったですね当時の自分を褒めてあげたいね、
うん、そうですね、
はい、
それはまあまあ一つのターニングポイントですかね。
なるほどね、
はい、
僕のターニングポイントもうほんまにいっぱいあるんですよ、
はい、
演劇的なターニングポイントはね、
はい、
何かな、あまあそれこそ最近その演劇フェスティバル、演フェスっていうのがスペースドラマ、スペドラっていうのに参加してましたが、あのスペドラに参加したのは全部ターニングポイントですね。
なるほどね。
この全劇団の時にスペースドラマっていうのに参加して、その優秀劇団っていうのがね全体の中で選ばれるんですけど、なかなか選ばれなかったんですよ。
あ、
負け続けた歴史があるんですよ僕の中で。はいはいはい、でもう負けた時にもう何度も負けた時にもうええわ、
うん、
ええわって言うとあれですけど、うん、もうなんかさらけ出そうと思ったんですよ。
あ、なるほど。
あんまり何かの真似事をしたり、
うん、
かっこつけたって語れへんな、
うん、
自分にはそういうセンスがないんだやろ
う、
うん、ないとは言わんけど得意なことはできへんなっていう、自分が持てるものをさらけ出して引き出しを全部開けていくしかないなとみたいなことを考えて、
うん、
それがやっぱり原風景になってね今の形にあるというか。
その時にできた作品が何なんですか。
ねまあ病的戦団っていうのがね08年で一応賞を取りました。あれもそうですね、はい、うん、その辺かな。
そういうて見たらお芝居全部がターニングポイントです
ね。そうですね、まあ、全部そうなんですよ
全て、
まあ、特にこの前の劇団から今のステージタイガーに切り替わった時とかもターニングポイントですし。
ああそうか。
ステージタイガー的にはね僕の中ではマッチぐらいからがターニングポイントかな。
そうなんですか。
なんかねもう自分流みたいなものがなんとなく見えてきたというか、これが自分の我が得意とする領域だなみたいなものがなんとなくつかめてきたところにある。
そっから先は確かに層を問わず、
うん
ね、その演劇初心者向けと言われて賞をいただいたみたいな今の ね、
そ う、 ですね、
そういう方向性が確立してきたかなという気がしますね、うん、
まあその辺掘り下げていくととてもこのラジオ1回の放送では間に合わないので
またあの
辞書1冊分ぐらいになるのでまあ、そういうターニングポイントをね、
はい、
まあ、人生でいうともう山のようにありますわ、
はい、
もうちょっと重苦しい話になってくるのはあんまり語れないところもあるんですけど、
はいはい、
まあ、大学入ったのが一個でかいかな。ライドのところでいうとね、
うんうんうん、
初めて家を出親元を離れ一人暮らしをし、
うんうん、
まあ、今のタイガーのメンバーの谷谷君とかヒゲ君とかと出会ったのは大学生入ってからですから。
そうですね、
やっぱり運命を感じざるを得ませんし、
うん、そうですよ
ね、ご縁があるかなという、うん、そういうターニングポイントをぜひステージタイガー2アットst-tg.net、メールアドレス宛てまで、
はい
はい、送っていただければ、ぜひぜひ読ませてください。読むか読まないかともかくとして少なくとも作品に生かされると思いますので。
そうですね、あ、私のあの要素が使われてるみたいなのがね。そうなんですよ、
結構その人生のターニングポイントっていうのをいっぱい集めた作品にしたいなと。
いいですね、
うん、
はい、
ちょっと今まだ漠然としたものの言い方になるんですがね、
はい、
さあ
さて、
はい
はい、
他にもちょっと告知ございますので。
そうなんです、世界の白井がまた映画に出ました。
今週、
はい、
それこそ今週末、まさにこのねラジオをお聞きのすでにもう今
見た人
封切られてるかもしれませんが、はい、実は16日今日金曜日から、
はい、
18日日曜日まで、
はい、
フリースタイルスタジオコンピラというです、はい、ところでですね
1日4回ぐらいね、
そうですね、上演が、ちょっと詳しくはホームページステージタイガーの方で見てください、
はい、
あなたに会えたらよかったという
良さそうな感じ
で、ね、素敵な映画が、公開されております、
はい、
出演にはね白井博之君もいますが、以前ねランニングホームにうち出ていただきました、もう一人のアスカことトロロアスカさんが出ておられます。他にもよく見れば関西演劇界で、ね、よく目にする方々がたくさん出ておられますと、
はい、
はい、前売り当日ともに1500円となっておりますので、うん、よろしければご覧いただければと思います、
はい、見るからに良さそうな映画です
はい、なんかねちょっとチラシが手元にありますけども、なんか素敵な風景と素敵な女性が、私のこの結末は決して変わることがありませんと。
ほほ、これは気になりますね。
はい、いい感じだと思いますので、はい、ということ ですかね。
はい、見てる間にちょうど利用時間になってまいりましたよ。
はい、どうかちょっと皆さん何度もしつこく言いますか、
ターニングポイントのエピソードをデジタイガーにメールを送ってください。
はい、何でもいいです、笑える範囲でもいいです、とてつもなく重たいものでも構いません、
はい、
読みます、僕は目は絶対通しません、はい、楽しみにしております、
はい、それでは皆様、来週、
さようなら。